こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年7月30日。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、タミヤ・チュンサク、株式会社タミヤの元社長兼会長が死去。二つ目のニュースは、警告なしにリブロフィス開発者のアカウントを禁止し、控訴を拒否するマイクロソフト。三つ目のニュースは、ハトを作ることで基本的な電子工学を学ぶ。四つ目のニュースは、コードクラフターズが初のマーケティング担当者を募集。五つ目のニュースは、あらゆる通話とチャットに XMPP を1ヶ月間と2023年。今回のニュースでは、往年の模型ファンにはたまらないニュースから、マイクロソフトの気になる話題、そして電子工作まで、多岐にわたるトピックを取り上げます。これらのニュースから、私たちは何を学ぶことができるのでしょうか。それでは、最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースです。タミヤ・ジュスカク、株式会社タミヤの元社長兼会長が死去。模型メーカーとして世界的に有名なタミヤの、タミヤ・シュンサク現社長が亡くなられました。90歳でした。タミヤ氏は、輸送会社だったタミヤを精度の高いプラモデル、RC カー、ミニ四駆のメーカーへと変革。1976年には、ポルシェ934ターボ RSR のモデルキットを製作する際、細部まで正確に再現するためにポルシェ911をディスクラ分解したというエピソードも残っています。2018年にはホビー業界への貢献が認められ、日本メディア芸術祭で功労賞を受賞されました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
ハッカーニュースでは、タミヤさんの品質へのこだわりを称賛する声が多くありました。あるユーザーは、子供の頃、地元のホビーショップで何時間もプラモデルのキットを見ていた。プラモデルを作るのが大好きだったとコメントし、また別のユーザーは、タミヤさんの製品のおかげで JDM 車、日本国内向け仕様の車の世界を知ることができたと述べています。さらに、タミヤのプラモデルを通して、空間認識能力や造形への興味をそどまれた、という意見もありました。模型作りは子供たちの創造性を刺激する素晴らしい趣味だったんですね。
次のニュースです。Microsoft bans LibreOffice Developers Account without warning, rejects appeal. 警告なしに LibreOffice 開発者のアカウントを禁止し、控訴を拒否する。Microsoft が LibreOffice の開発者であるマイク・カガンスキ氏のアカウントを警告なしに停止したというニュースです。カガンスキ氏が LibreOffice の開発メーリングリストに技術的なメールを送ろうとしたところ、エラーが発生し、アカウントがブロックされたとのこと。Microsoft はサービス規約に違反する活動があったとしていますが、具体的な理由は明らかにしていません。カガンスキ氏は異議申し立てを試みましたが、マイクロソフトのサポート体制の不備により、アカウントの回復はできていないようです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
ハッカーニュースでは、マイクロソフトの対応に対する批判的な意見が多く見られました。あるユーザーは、マイクロソフトが LibreOffice の開発者を妨害しようとしているとは考えにくいが、自動化されたプロセスが誤作動している可能性が高いと指摘しています。また別のユーザーは、ビッグテックのサービスに依存することのリスクを改めて認識させられたと述べています。ワンドライブに30年分の写真やデータを保存していたユーザーがアカウントをロックされ、同様に回復できていない事例も紹介されていました。クラウドサービスは便利ですが、データのバックアップは自分自身で行うことが重要ですね。
次のニュースです。Learning Based Electronics by Building Fireflies. QO を作ることで電子工学を学ぶ。最近コロを見なくなったことに寂しさを感じた作者が、電子工作で自作のコロを作ることに挑戦したという記事です。電子工作の知識が全くない状態から、アスタブル、ムーリバイブル、非安定マルチバイブレーターという回路に出会い、LED を点滅させることに成功。明るさを感知する LDR 氷依存性抵抗や可変抵抗器を組み込むことで、夜間だけ点滅する本物のようなホラーを再現しました。試行錯誤の過程やトラブルシューティングの経験も共有されており、電子工作の楽しさが伝わってくる内容となっています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
ハッカーニュースでは、作者の情熱と創造性を称賛するコメントが多く寄せられました。ソフトウェアのクリーンさと回路図のトゥサンさの対比が面白いという意見や、最近の電子工作はマイコンを使うのが主流だが、アナログ回路に挑戦する姿勢が素晴らしいという意見がありました。また、あるユーザーは、私が住んでいる地域でも昆虫が激減していると述べ、作者がコテを見なくなった理由について、環境問題との関連性を指摘していました。電子工作を通して、環境問題への関心を深めるきっかけにもなるかもしれませんね。
次のニュース。セアラフトラフマーケティングパーソナルホース、ヴァイジノケグノマーケティング担当者さんを募集。コードクラフターズは、経験豊富なソフトウェアエンジニア向けのプログラミング課題を提供する企業で、Y Combinator YC の S ニュージュニーバッジに参加しています。現在初のマーケティング担当者を募集しています。このポジションでは、エンドツーエンドのマーケティング戦略の立案実行、ソーシャルメディアの運用、製品発表の推進、コンテンツ制作などを担当します。エンジニアリングの知識や経験、優れた文章力、組織力などが求められます。インスタグラムやドロップボックスの創業者からも、出資を受けている注目のスタートアップです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
この求人情報に対するコメントはまだ少ないようですが、YC 出身のスタートアップであることや、技術系のマーケティング担当者を募集している点に関心が集まっています。あるユーザーは、コードクラフターズの課題は非常に実践的で、エンジニアのスキルアップに役立つと評価しています。別のユーザーは、技術系の知識を持つマーケターは貴重な存在。コードクラフターズの成長に貢献できる人材が現れることを期待すると述べています。ご興味のある方は、ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。
次のニュースです。A month using XMPP, using Snicket for every call and chat. あらゆる通話とチャットに XMPP を1ヶ月間使用。この記事では、筆者が XMPP というオープンなメッセージングプロトコルを Snicket というサーバーを使って1ヶ月間日常的な通話とチャットに利用した経験が語られています。マトリックスという別のプロトコルからの移行で、特に音声ビデオ通話の安定性が向上したとのこと。また、メッセージングや写真共有も問題なく動作し、技術に詳しくない筆者の妻も、特に不満なく利用できたそうです。自宅に設置したインテルナシーという小型 PC で通信を暗号化して行える点も、筆者にとって魅力的なようです。ハッカーニュースのコミュニティでは、どうでしょうか？
ハッカーニュースでは、XMPP に対する懐かしいコメントや、現状の課題を指摘するコメントが見られました。あるユーザーは、2010年頃は、XMPP を使って様々なコミュニティサービスや Google、トークとチャットできた。あの頃は良かった、と振り返っています。また、別のユーザーは、XMPP は素晴らしいプロトコルだが、未だに、機能面で、プロプライエタリなソリューションに追いついていないと指摘。例えば、ライブロケーション共有機能がまだ実装されていないことのが挙げられていました。オープンな技術の発展には、コミュニティの継続的な貢献が不可欠ですね。
さて、本日のハッカーボイスでは、タミヤ・ホンサクさんのご死去、マイクロソフトによるリブルオフィス開発者のアカウント停止、電子工作によるホラの制作、コードクラフターズのマーケティング担当者募集、そして XMPP の利用経験という幅広いトピックをお届けしました。これらのニュースから技術の進化、企業倫理、個人の創造性、そしてコミュニティの重要性など様々な側面が見えてきたかと思います。次回のハッカーボイスではどんな興味深いニュースが飛び込んでくるでしょうか。それではまた次回。2025年7月30日のハッカーボイスでした。